はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
オアシスウェーブ第71回ですよ。
はい、71回。
71回になりましたね。
おー、まさか71回になるとは。
もう70回もね。
これで言って、まあ、トークする内容ないですけど、71回って言ったらもう相当ですよ。
そうですよね。
ずいぶんやってきましたね。
まあ、お相手いたしますのは、ガンツと、
食器と、
スマイルで、
お送りいたしたいと思いますね。
はいはい、はい。
もうなんかね、噛みそうで怖いな。
落ち着いて。
うん。あの聞いて聞いて、今日ね、
なんすか、
あの朝から、
はい、
まあ、朝早く起きて、
はい、
まあ、朝飯食おうと思ったんだけど、まあ、材料がなくてね、外行って松屋で食ったんだよ。
あ、松屋、は
い
は
いはい、松屋って、まあ、比較的早い時間から空いてるじゃん。
あ、はいはい、24時間のとこもありますからね。
そうそう、入ってしばらくしたら、まあ、いつも自動ドアなんだけど、
はい、
まあ、タッチしたら開くみたいな、
はいはい、
それぶっ壊れてて手動で開けてくださいみたいななってたんだよ。
はいはい、
あ、はいはいはい、
それで、まあ、しゃーねーなって開けて入って、で先に座って、で、まあ、飯食ってたら変なね、まあ50そこそこのじじいとばばあが入ってきたんで、夫婦で、
じじいとばばあが、
老夫婦が、
そうそうそうそう、まあ老ってほどじゃないけど50過ぎだから。
あ、
ほんで、まあその時点で朝からさ、松屋ってちょっとおかしいでしょ。
まあ、
あ、そうですよね。
そして、
いいね、
そう、そしてさ、入ってきてすぐさ、そのおじさんの方がさ、なんだよ、自動じゃなくて手動きかよ。手動きはないでしょみたいな。これ、あの、本当の話だからね。
本当ですか、
その年でそんな読み方するんですか。
そうそうそう。でさ、おばさんの方も違うでしょ、手動でしょって。いやいやいや、手動でもないよ。
夫婦揃ってもうダメじゃないですか。
そうなの。もうそっからしてもう十分おかしいでしょ。
もうダメ。
おかしさのピークを迎えてるわけよ。で、
はい、
食券制なんだけど、
はい、食券機。
食券買わないんだよね。
え、あれ、
なんか口頭で注文して、
はい、
店員さんも多分なんかいつもなんだろうね、しょうがねえなみたいな感じで、
あ、はいはい、
でそっからしておかしいじゃん。で、何注文したかっていうと、まあ、朝だから納豆定食2つと、
はい、
あとビール
ビー ル,
ビール、朝から、
朝からね、
朝っぱらから、はい、
おじちゃんすげえなーと思って
元気ですね。
で、まあ、まあ気になるからちょっと見せたんだよ、
はい、
そしたらさ、おばちゃんの方がビール飲むんだ、朝から。
あれ、
で納豆定食食いながら、いやー、やっぱりビールだよねーって、タイミングおかしいでしょみたいな。いや、やっぱりって何みたいな。ほんで店員さんにさ、
はい、
この服5万円したのよ。
服の自慢してる。
そうそうそうそう、これイタリア産イタリーナな。
もうや
だ。でその隣のおじさんはしょぼい服着てんだぞ。
あー、なん
か1,000円、2,000円くらいの服、
安い服着てんですね。
で、これなんで買ったと思うとか店員さんかな、これ細く見えるでしょ、いや、いらないでしょ。
もうなんか店員としてはもう厄介な客だなって感じ、う
ん、で十分太いんだよ。
いや、
見えてないよ、細く見えてない、
何の意味もない、
うん、もう無効化、
無効化。しかも松屋来てるってことは、
うん、そうそうそうそう、
その5万は台無しですよね、本当に。
松屋に5万のワンピース、イタリーのワンピースを着てきてるからね。
そして店員に自慢ですか。
納豆定食にビール飲んでるからね。ひどい組み合わせだよ。
最後は手動きで帰ったということ
で、そうそうそう。手動きでドアを開け閉めして。
いやいや、手動ですよ。
手動でしたか。
はい、そんな感じでね、今回もお送りしたいと思います。
はい、
はい、お願いします。
はい、資格を取ろうのコーナーです。
はい、
はい、前回に引き続きね、
はい、
まあ、資格の試験を終わって一段落して次の資格を決めようってことで、
はいはいはい、
今プレゼンですよ。
何を決めるかということでね、
は
い、
前回は何でしたっけ、森林インストラクターとかふざけたやつとか色彩検定とかありましたけど、
いや、みんな真面目ですからね。
そうですね、
前回5つ紹介しましたよね、
はい、
で今回はまあ3人喋り手がいるので3個、
はい、
紹介して、
はい、
その中からまあ1つか、まあ、場合によっては2つか、まあ分からないですけども決めていきたいなと思います、
はい、
じゃあプレゼン誰からする。
じゃあ僕からいいですか。
お、元気いいね、
はい、
スマイルから行こう、
はい、はい、僕 の, あのプレゼンする検定は、
はい、
日本常識力検定です。
ほー、
あの皆さん、あの、はい、よくコマーシャルで DS とかであのソフト出てるの知ってますよね。
一時期流行ったね。
ですよね、はい、あれです、あれの検定です。
あ、あれのやつなんだ。
そうです、あれの
延長線上っていうか、なんていうか、
いや、あの検定からゲームに派生した感じですから。
検定が元だったんだ、
はい、
そっからゲームに。
で、あの、まあ、はいはい、DS 持ってるならそれで学びやすいですから。
そうですね、
はいはいはい、
ってことは、まあ、持ってない人は買えってことですね。
持ってない人は本でやるか DS 買ってやるかっていう、
やるか、それともそもそも常識があるかどうか、
まあまあ、まあ、
あ、そうです、
ね、そうなってきますからね。
まあ常識人だらけだからね、まあ、
ね、
あ、はいはい、
まあ、あのみんなのね常識力あると思ってるかもしれないけど、
はい、
本当にあるのかなっていうのをね確認しようということで、
あ、それでまあ白黒はっきりしますね、はい、落ちたやつは常識がないやつとして虐げられる、
あの受かった人を褒めるんじゃなくて落ちた人をちょっといじくるっていう、
ちょっとまあ虐げる感じで ね、
そっちの方向に行きますからみんなもちろん持ってると思いますから、みんな合格してくれると思いますけど、
そうですね、勉強しなくてもいいみたいな、ね、そこは結構メリットね、
はい、はいはいはいはい、そんな感じで、
じゃあ次私ガンツ行っていいですか、
はい、
お、 はいはい、
お願いします。
私紹介したいのはですね、
はい、はい、
夜景検定、
夜景検定
です、あ、夜景検定です、まあ、はい、夜景の鑑賞士みたいなのを資格登録じゃないか、
お
ー、これはですね、
はい、
あのまだ第1回しか行われてない新しい資格なんですね、
すごい新しいですね、
はい、夜景の大好きな方、もっと夜景を楽しみたい方はもちろん、観光や都市開発など夜景を扱う職業など夜景に高い関心を持つ方であればどなたでも受験ができます。
なるほど、
少なからず夜景は大好きでしょ皆さん、
まあみんな、
そうですよね、
そうですよね、
美しい景色はね、
はい、それでですね、あ、まあ1級2級3級とあるんですけども、まだ1級の試験は実施されてません。
ほうほうほうほう、
それでまあその第2回から実施されるそうなんですけども、まあ2級受ける方、いつかは日本夜景遺産を巡りたいと思っている方、まあ日本夜景遺産っていうのがあるんですよ、
あ、実際にあるんですか、
はい、あとは夜景のその講座講習に興味がある、
はいはい、
講座講習ちょっと分かんないですけど、
そうですね、
まあ、こんなところにこんなものがあるよみたいな、
で、日本各地の夜景の写真を好きで撮りためている、はあはあ、僕たちじゃないですか、
ですね、夜景マスターと言われる
日頃から、
はい、そんなわけないじゃないですか
遅い遅い、
いい加減にしてください
よ単に綺麗というだけではない夜景の魅力を知りたい、そう思われるか、
はい、
が2級受けてくださいと、
はい、
それでですね、まあ 第1回行われたんですけども、第1回の合格者には得点があるんですって、
はい、
ほうほうほう、
で次僕第2回、まあ、受けるとしたら受けるじゃないですか、
はいはいはい、
受けたとしても得点が得られると、はい、どういう得点かというと、あのですね、まあその展望台ありますよね、例えば綺麗な夜景が見える、
はい、あー、なんかスポットみたいな、
はいはい、で往々にして入場料がかかるとこっていうのが、
あー、ありますね、
そうですね、
そこを割引で入れる、
お、お得ですね、
お、
そうなんですよ、
デート行き放題ですね
行き放題じゃないけど、まあまあ、行き放題だ、行き放題、
は
い、
割引行き放題、
うん、君がそう言うならそうだね、まあ問題、どういう問題が 出るかと言いますとですね、
はい、
夜景の知識および歴史を問う問題、
はい、歴史ですか、
であったり、はい、あのその夜景 その例えばビル群があるじゃないですか、
あ、
それが出る、そのできるに至った過程だ、
なるほどなるほど、
あとですね、カラー写真を実際に見てそれがどこの夜景かを判断する問題だったり、
ここは横浜みたいな、
はい、
はいはいはい、
それとですね、皆さんあの意外に知らないのが、
はい、
世界三大夜景っていうのがあるんですよ、
へ
え、
その中に、
はい、
日本が入ってるんです
よ、お、
世界三大夜景の中にどこだと思います？
いや、横浜だと思うんですけど、
まあ、そこら辺思い浮かばれますよね、
北海道とかそういうところ
です、北海道なんです、北海道、
北海道、
函館が世界三大夜景の一つ、
あ、なるほど、
残りが、まあ、皆さん知ってる通り香港、
はい、
香港有名ですよね、
これはね、
香港、あとイタリアのナポリ、
ナポリ、
はい、香港ナポリの夜景に肩を並べる夜景が日本にもあるんですよ、
北海道に、
はい、こういうのをね、皆さんに勉強して夜景の達人になってほしい、
そうですね、
はい、
そしてぜひ彼女と一緒に行ってほしいですね、
デートですね、
はい、
まあそういうプレゼンですよ、
はい
はい、まあそうですね、例題出しましょうか、例題出しましょうか、
はい、はい、お願いします、
これはね面白い例題です、
はい、
100万ドルの夜景って言いますよね、
はいはいはい、
なんで100万ドルの夜景と言うんでしょう、
100万ドル、うん、日本円でだいたい1億ぐらいですか、
そうですね、
随分な金額ですね、
はい、
うん、
なんでですかね、
その見えてるあの範囲のところでできてるものが1億円でできてるみたいな、
あ、近いですね、その神戸から見える、神戸のから見えるその綺麗な夜景があるんですけども、
はい、
そこから見える電気代が、
はい、
100万ドルだと、
はあ、
へえ、なるほどね、
神戸市民ということですね、
そういう夜景の豆知識を問う問題であったり、はいはい、まあ、いろいろあるんですよ、はい、以上私のプレゼン終わりたいと思います、
はい、
結構長かったですね、
まあ、
じゃあ最後に、
では直帰の方から
お願いします、
プレゼンさせてもらいたいんですけど、はい、僕がプレゼンする資格っていうのは、
はい、
妖怪検定、
おお、
コアですね、
魅力
妖怪検定です、まあ、はい、まずこの、まあ、目的みたいなのからお話ししたいと思うんですけど、うん、はい、その昔、
はい、
日本各地に伝わったさまざまな妖怪たち、
はいはい、語り口変わったね。
ちょっぴり怖くてどこかほのぼのと優しい表情で私たちにいろいろなことを教えてくれます。
はいはいはい、
妖怪を知ることは日本の風土や文化を再認識することです。
なんだろうその語り口は。
でまあこれは境港っていうところがやってる検定なんですけど、はいはいはい、ぜひ境港妖怪博士として妖怪の持つ楽しさや妖怪が教えてくれる日本の良さというものを伝えていただく、そういったものとなっております。
だからそれ誰なの？それは誰の真似なんだ
い？いやオリジナルが
雰囲気出しただけですか？
雰囲気出しただけです。
水木しげるとかじゃなくてね、
完全にやりたかっただけです、
ね、完全にやりたかっただけですね、はい、はい、失礼いたしました、はいはい、まあ、そんな感じであの今、はいはい、水木しげるっていうのがあのじゃないですけど、この検定っていうのはあの、はい、水木しげるさんという方が、はい、あのあゲゲゲの鬼太郎とか
有名ですね、
有名ですね、はい、という方が、まあ、主催というかあの
やはり
公認ということ、
はい、公認ということですね。ほうほうほう、になっておりまして、まあ、そうですね、あのどういう問題の出方がされるかっていうと、まあはい、30体ぐらいの、はい、妖怪がまあ出されるんです。
妖怪の単位はタイでいいんですね。
タイですね。
人とかじゃなくて
1体2体でいいんですね。
1体2体ですね。一旦もめ1体、はい、一旦もめ2体、
はいはい、
塗り壁1体
塗り壁1体塗り壁2体、
はい、
じゃあ目玉の親父も1体2体ですね。
そうですね、はい
はいはい、よし次に進め
ます。約30体の妖怪の、はい、まあ、名前だったり、はい、まあ、その出身地とか、はい、
出身地、
はい、出身地、
はい、その妖怪はどこ出身ですかとかそういったこともですね。
あ、でも千葉から来ましたみたいな。
そうですね、まさにそうです。あ、千葉ですねとか、はいはい、であとはその妖怪に関する説明みたいな、
はいはい、
がまあ出されるということですね。
けどさ、
はいはいはい、
正解不正解誰決めんのそれ。
え、もう完全に水木先生に頼る感じですか。
そうですね、これは水木先生が。
じゃあ水木しげるが違うと言ったら違うんだね。
もうそうですね、
何があろうと
も水木しげるがルールだっていう感じですか。
そうですね。はい、となってますね。そんな感じで本当に妖怪検定をぜひ僕は押していきたいと、
はい、
思います、
は
い、
熱意は伝わった
伝わった、
はい、
熱意だけはね、
はい。
はい、ということでね、3つ出ましたけれども、
はいはい、
前回の5つと、
はい、
まあいい勝負ができるんじゃないですか。
そうです、ね、
だ前回の5つの中でも、
はいはい、
クソみたいなのが何個もありましたから、
クソとか言っちゃダメですよ。
じゃあうんこ様みたいなのがありましたから、
あ、は
い、
まあ、おクソ様とか
ですね。そうそうそうそう、はい、だからね、まあいい勝負できると思うよ。
そうですね、
はい、じゃあこんな感じで資格を取ろうのコーナーでした。
はい、
はい、
はい、どうも今回もね、
はい、
はい、
中身のとこい、中身のとこい、
とこいっ
すね、とこい、
中身のとこい15分でしたけども、
はい、
こういうのかい、まあ、ここあったね、だって妖怪研究
会
で行ったもんね。
あ、そうですね。
はい、じゃあチョッキくん、
はい、
お知らせを、
はい、
メールください。
担当直入すぎる。
はい、
ない。お前の携帯に来たらどうするの。
構いません、はい。
まあ、この番組ではいろいろコーナーに関する感想やご意見などメールをどんどん募集しております。
はい、
まあ、サイトの、ね、メールフォームから簡単にお送りできますので、そちらの方でコメントメッセージいただければなと思います。
はい、
それでですね、まあ、このオアシスウェブとは別に CRC というその FM 世田谷のラジオの方で公共の電波を使ってラジオ番組もしているので、そちらの方もぜひ、まあ、次回の CRC キャンパス利用カンパニーの投稿台の担当は4月の17日金曜日ですね、
はい、
金曜日、優しいラジオ 83.4 でやってますから、
はい、
まあ、世田谷付近の人は聞けるんじゃないかと、ぜひ聞いていただきたいなと思います。
はい、はい、お願いします。
お願いします。
どうでしたか今日の収録。
僕は妖怪検定がここまで全否定されるとは思ってなかったです。完全にこれでいくって思ってたんで。
はいはい、だって趣味の範囲は出なかったんだもん。
いやちょっと、はい、正直妖怪とかどうでもいいですけどね。はい、
そこまで言っちゃうのプレゼンした本人が。
はい、なんで、まあ、一緒に頑張ろうということですね。
スマイルのプレゼンなんだっけ。
え、日本常識力検定、
これが一番まともだったね。
はい、あの秘書検定からの真面目な流れを組んでます。
前回のっていう、まあ、色彩検定の枠だよね。
はい、
真面目な枠、まあ、どれになるのか、まあ、こうご期待ということで。
はい、
そうですね、
まあ、以上オアシスウェイビーでした。バイバイ
バイバイ。バイバイ。